マタイによる福音書18章18節から20節です。新約聖書の35ページになります。マタイによる福音書18章18節から20節。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。宣教、天の門を開く教会の祈りと題しまして、末森牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
はじめにお祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い力ある皆を心から賛美し感謝いたします。今朝もこのようにして、私たち一人一人を愛してくださり、私たちの名を呼んでくださり、あなたの身体なるこの教会へ招いてくださいましたことを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞ私たちを満たしてください。聖霊様、どうぞこの教会にあなたご自身が満ち溢れてくださり、今日語られる御言葉を通して私たちを励まし、また私たちを立て上げ、どうぞ新しい一週間の歩みのこの初めに御言葉によって私たちが新しく作り変えられ、あなたの御用のために立ち上がることができますように。聖霊様、どうぞこの場所をご自由にお働きくださいますように心からお願いいたします。どうぞこの場所において本当に多くの悩みや、また病の中におる者たちがおります。主をどうぞ励ましてくださり、一人一人を御言葉によって御霊によって立ち上がらせてくださいますようにお願いいたします。なえた手となえた足をまっすぐにせよと御言葉がございます。主よ、私たちの力ではどうすることもできません。主よ、どうぞこの現実のただ中で生きて働かれる主よ、あなたにより頼む信仰を今日も私たちがいただくことができますように、どうぞ一人一人に望んでください。また語るどうぞ者の口を、思いを清めてくださり、どうかこの場所においてあなたご自身が今日語りたいと願っておられる御言葉以外語るものでありませんように、聖霊様、どうぞ私の本当に思いを清めてくださいますように心からお願いいたします。今日ここに集うことのできない愛する兄弟姉妹の上にも等しく望んでくださることを信じて感謝して、主に期待して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝、詩編のですね、唱詩の中で詩編の46編を久保羊に読んでいただきました。お開きになる方は旧約聖書880ページにございますけれども、ここで詩編のこの作者は、たとえ地が姿を変えても、また山々が揺らいで海に移るとも、山々が震えるような、そのようなことがあったとしても、神様が私たちの酒どころである、この二節の御言葉を口語訳で読みますと、神は我らの酒どころ、また力である、悩める時の意図近き助け出であるというですね、もしさらに新共同訳よりもぐっと私たちにですね、この御言葉が迫ってくると思います。私たちの今置かれている状況もですね、これと本当に似たような時代ではないかと思います。このようにして世界中で地震が起こりですね、今日本中でももう噴火がもう絶えず、山の噴火が起こっている。そしてここにありますように、地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るともとありますけれども、本当に移ってしまうんじゃないかとですね、思うほどこの日本列島がもう沈んでいってしまうんではないか、そのようにですね、思うようなことが起こっています。また世界中においても、つい最近もマレーシアでまた、ですね、大きな地震がありました。そのようにしてですね、もうまさに終わりの時代なるこの時がですね、最後の時が迫ってきている。それを、このようにして地震や印を持って主が私たちにですね、目を覚ますように語ってくださっておりますけれども、私たちはそのようなもう地震があったりですね、山が揺れ動くのような、そういうようなことがあるときに不安を覚えます。また恐れを抱きますですね。しかし 先ほど読みました神は我らの助けの酒どころまた力である、悩める時の糸と近き助けである、助け出である、神はその中にいましてですね、都は揺らぐことがない、夜明けとともに神は必ず助けを与えになる、このですね、神はその中にいまし都は揺らぐことがない、これですね、エルサレムのことを語ってますけれども、またエルサレムとは神殿のことです。神殿が置かれている場所、神様がですね、臨在してくださる場所、すなわち教会のことです。教会は決してどのような状況にこの世界がなろうとも決して揺らぐことがない、神様が共にいてくださる、この中心にしっかりイエス・キリストですね、主ご自身がいてくださる、そのですね、時に私たちは決して恐れることはないですね。私たちはしっかりこの御言葉に立って教会につながっていれば、私たちはですね、しっかりこの主のところに行くことができるわけです。そして主は今朝も私たちをこの聖なる教会へと導いてくださいました。これは決してですね、当たり前のことではありません。一週間のですね、歩みを終えて私たちはここに集いますから、多少疲れもありですね、霊肉ともに疲れがあるかと思いますけれども、しかしこれは当たり前のことではないんです。私たちが望んだらできるというものでもない。主が私たち一人一人に声をかけてくださって、今日のですね、梢姉妹の祈りにありましたように、私たちの名を呼んでくださったがゆえに、今日私たちは主を礼拝することができています。そしてこの日本の人口では 1% も満たないクリスチャンの中、そしてさらに礼拝にちゃんとですね、ちゃんとというか礼拝を守っているクリスチャンも半分以下ということですから、もうその中にあって本当にわずかなですね、皆さんを一人お一人を主が今日選んでくださってこの場所に置かれているということ、そのことをですね、覚えるときに私たちはどれほど大きな恵みを今朝いただこうとしているでしょうか。私たちはですね、そのことを本当に心から感謝し喜びを持ってこの礼拝に預かりたいと思います。先週私たち夫婦はですね、皆様のお祈りの中で福岡新生教会へ導かれて行ってきました。金曜日には長崎に、朝早くからですね、長崎に行き、最初に原爆が投下されたこの被爆、ですね、この場所を見て、そして原爆資料館、平和記念館、平和記念公園、そして、ですね、忘れてしまうので書いていましたが、浦上天主堂、それから26聖人、そして大浦天主堂、最後グラバー邸とですね、もう一日みっちりこの長崎を旅させていただきました。そして もったいないことにですね、神の人である武田先生が運転してくださって、でそのところそのところでですね、導いてくださって、行ってまいりました。私は初めてのこの長崎だったので、まあ、他たくさん修学旅行生がいるんですけれども、それと同じ、ですね、おなじみになって、この武田先生の話をですね、はぐれないように、まあ、ついて回ったわけでありますけれども、この平和記念公園に行ったらですね、このよく武田先生が、これほら有名でしょって言って、よくこういうですね、ここですね、はい、皆さんもご存知だと思います。これテレビで見たことあるでしょうって言ってですね、初めてだったので、もう大変大きさとですね、感動しましたけれども、そのような中でですね、この原爆資料館では、まあ、戦争の本当に悲惨なむごいですね、このその姿をいろんな写真や音や、またその当時の映像やですね、様々なものを通して、見ることができました。ロマ書の6章23節の御言葉のようにですね、この罪の支払う報酬は死であるという、そういう御言葉がありますけれども、もうまさにこの人間の罪が行き着いたところですね、そのようなところに結果として多くの犠牲があり、多くの人たちが死に、子どもたちがですね、もう焼き尽くされてしまう、そういうような現実をですね、見ました。そこでその時に本当の悔い改めが起こり、日本に誠の平和が訪れれば、まあ、よかったわけですけれども、決して今もそれが過去のことではない。今もまだそれを引きずっている状態。そして、私たちのですね、本当に日々、毎日日本を見ると、未だ悔い改めが起こらない。そしてもう一度、戦争をしようというですね、そういう動きが本当に日本の中で立ち上がっていることを、私たちは本当に見ることができます。それはもちろん日本に限りませんけれども、しかし人間はもうですね、その姿を見ながら、どこまでも罪深いものであるんだな、自分が見えない 本当に真実を見えないというか見ようとしない、そして平和平和という言葉を口にするけれども、一体平和が何であるかも私たちにはわからないですね。人間はそういうものであります。それゆえにこの平和平和と言っても全く意味がないですね。そういう私たちの現実を覚えます。本当につくづく人間はこの創造主なる誠の父なる神様から離れてしまうと、もうですね、先ほどの御言葉にあるように滅びに至る、そういう存在であるということを改めてですね思わされました。私たちが主から離れては何にも良きことをすることができないですね。ただただ滅びに向かってしまう、そして今なおもこの日本においてそのような場所に置かれているということですね。そのことを改めて深く覚え、その中にあって、その時代の中にあって私たちが今キリスト者として立てられていること、また私自身牧師として立てられているということをですね、深いこの思いですね、飯を改めてその時に覚えさせていただきました。しかしですね、また同時に感謝のことに、その後26聖人に後へ行ってまいりまして、本当にその殉教のされた一人一人のその恵みに預かることができました。この26聖人はですね、主人の祖父が40代後半の時でしょうかですねぐらいに作った作品でありますので、もう私は楽しみにですねしていたわけですけれども、そのような場所に行くことができました。でちょっとですね、この簡単に26聖人も皆さんご存知だと思いますけれども、どういうその背景がですねあったかということをちょっと短く、この26聖人のことをせっかく言ってきましたので皆さんにお伝えしたいと思いますが、ご存知のようにこのですね26聖人のは豊臣秀吉がですね、この政治を握っていたその時にキリシタン弾圧が始まって、そして1597年に今この26聖人の殉教のこのことが起こったわけです。そしてですね、ちょっとこれを読みたいと思いますけれども、秀吉は京都奉公の石田三成に京都に住むキリスト信徒全員を捕縛して処刑するよう命じた。三成は犠牲者をできるだけ減らそうと努力したが、大阪と京都で外国人宣教師修道士6名、日本人修道士と信者18名の合計24名が秀吉のキリシタン禁止令によって捕縛された。24名は1597年1月10日、長崎で処刑せよという命令を受けて、一行は大阪を立ち、京都大阪で引き回しとなり、京都では左の耳たぶを切り落とされ、厳冬期、時期歩いて長崎へ向かったですね。一番寒いその極寒の中で長崎へ向かった。また途中でイエズス会の世話役、ペテロ、これはスケジロでしょうかと、フランシスコ会の世話役の大工フランシスコ2名も捕縛され、殉教の礼に加わり26名となった。同年2月4日、長崎においてですね、一泊し、そして、この浦上街道を歩き、午前10時ごろこの丘の上に到着。すぐに十字架にかけられ、槍で両脇をつかれ、26名は長崎の丘で殉教した。そしてですね、その中にあいて、この一行の中に皆さんご存知だと思いますけれども、この12歳の少年がですね、そこにも入っていた。そしてこの人たちはもう24人いて、そしてさらに2人加わったですね、その人たちもぜひその列に加えてほしい。そういうですね、祈りを持って信仰を持ってそこにですね、周りの人たちはなんでそんなことするのかですね、今黙っていればもうそのまま生きながらえることができるのに。でも、そのですね、この26人の人たちはその列に、歩いていったわけです。そして、この 12歳のこの少年に対してですね、この三成という人が、なんとか今、この最後に信仰を捨てれば、ですね、イエス・キリストを主と告白しなければ、あなただけは助かるから。だから、そのように信仰をですね、捨てなさい。まあ、そういうふうに、この12歳に言ったわけです。12歳というと、ちょうど、みーちゃんと同じ年ぐらいですね。その12歳の人がですね、少年がそのように言った。しかしその時、この少年がですね、言ったことは、この世の束の間の命と天国の永遠の命を取り替えることはできません。 ですね。そういうふうに言って、ですね、このまんま流られたとしても、生きながられたとしても、ですね、それよりもまして素晴らしい縁の命に、ですね、取り替えることはできない。そのようにして、まあ、このですね、26人、まあ、殉教していったわけです。その地にあってですね、そのような、本当に、この中にあって、まあ、少しの時間でしたけれども、まあ、主と出会い、そして喜んで主のために死んでいった26の人のこの聖人たちの、まあ、殉教の命にですね、少しですけれども触れさせていただいてですね、先ほどロマ書の6章23節の御言葉、その後半にですね、先ほど読んだロマ書23節、罪の支払う報酬は死である。しかし、神の賜物は私たちの主、イエス・キリストによる永遠の命です。ですね。そのようにパウロ先生が語りました。まさにその命に生きた、この26人の人たち。ですね。そしてその中にあって、主イエスにあがらわれて、永遠の命に生きる、この生きる素晴らしさをですね、その本当に26人のその像から、本当に励ましをいただきました。人間はそのようにして戦争を起こすこともできる。ですね。もう無残にも人を殺していく、そのようにもなれる。しかし、喜んで主のために死んでいく、そのようなものにもなれるということです。ですね。そしてそのように、そのような中で、ですね、この主人の祖父がですね、表現したかったこと。で、それは、先ほども今読みましたように、この26人の人たちが寒さの中、裸足になってですね、大阪から長崎に至るまでずっと丘を登って歩いていった。そして鼻がそげ落とされ、耳がそげ落とされ、とてもその中でですね、喜びを持っていけるような状況じゃありませんよね。もう痛みに苦しんで苦しんで。しかし、そこにおいて祖父が描きたかったことですね、あの像を持って表現したかったことは、それでもなお、喜びを持って、感謝を持って、天国をひたすらに仰ぎ見て、殉教していったということ。苦しみではなく、そこにあったのは、本当に主イエスと一つになる喜びであった。それを、まっすぐに、26人の人たちが、天を仰ぎ見ている姿が、ですね、26世人のあの、彫刻で、私たち見ることができます。そして、本当に美しいんですよね。一人一人が美しい。決してもう崩れたような状態ではない。美しい、綺麗に、もう性別された一人として、永遠の命、天国に招き得られる一人として、その姿をですね、まあ、祖父がそこで表現したかったという、それをですね、間近で見てきました。私たち、このですね、一人一人、今日集められた私たちもまた、主の十字架にあがなわれたものとして、そして永遠の命に、預かっているものとして、私たちがこの与えられた生をですね、本当に喜んで主のために仕えていく、従っていくものになりたいと、本当に心から願います。そして私たちはですね、今朝の御言葉、46詩編にありましたように、それゆえ私たちがどんな状況下に置かれても、神は私たちの酒どころ、私たちの力であり、そしていつも近くにいて私たちを守ってくださる方であるということ。この信仰の告白をもって私たちがですね、本当に使わされていくものでありたいと願います。そしてですね、ちょっと前置きが、もうまだまだ証はありますけれども、それはまた後日にしましてですね、いよいよ私たちは実生実ですね、そのような宣教の働きの中で私たちはインドネシア宣教に野口先生ご家族を使わそうとしております。先日、ですね、連盟の方とのメールのやり取りの中で、吉高常務理事からですね、本当にこれまでの玉川教会の皆様の忍耐と祈りを心から感謝いたします。どうぞよろしくお伝えくださいというメールをいただきました。本当にここまでですね、新生教会と祈りと、本当に私たちも合わせて、今日この時、またですね、16日が控えられている、また自生日は、この派遣礼拝が、行われようとしていることを、本当に心から感謝し、ただただ、ただ主に栄光を返すものであります。私たちはいよいよ身を低くして主だけを恐れてですね、世界宣教の働きを成し遂げていきたいと思います。そのために教会に託されている務め、それは教会の祈りです。今日はですね、天の門を開く教会の祈りと題して御言葉を語らせていただきますけれども、私たちにそれゆえ委ねられていること、それはこの使命と同時にしっかり教会の祈りを持って、私たちがこの使命を成し遂げていくということです。ですね。 私たちその時に祈りの新しい一週間ですね、明日から連続祈祷会が行われます。そしてその時にですね、私たちは祈りなさい、教会に来なさいですね、何々しなさい、しなさいって言われると、もう私たちはですね、どんどんこの背中がですね、重たくなって、肩が重たくなっていくわけですけれども、しかしですね、私たちはぜひ今日御言葉において私たちが祈らなければならない、もちろんそうですですね、主は求めようとおっしゃいましたから、それは私たちにおいて本当に一つの主が語られる戒めであり、祈らなければならない、それは言うまでもないことですけれども、私たちがですね、いかに祈らなければならない、その中によって私たちの祈りを主が聞いてくださるということですね、私たちが祈らずにはおられない、そういう私たちに変えられたいと願います。すなわち、なぜならば今日のこのところでですね、聖書マタイによる福音書18章の18節からのところを今日の聖書箇所ですね、購読箇所で、ごめんなさい、聖書の箇所で読みました。このところに主が語ってくださっております。もう一度ご一緒に読みましょう。新約聖書35ページマタイによる福音書18章18節から20節をご一緒に読みたいと思います。新約聖書35ページです。よろしいでしょうか。マタイによる福音書18章から20節。3、はい。はっきり言っておく。あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ。あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方の二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。アーメン。ですね。なぜ私たちが、教会が祈らなければならないか。ですね。私たちが、すなわち、なぜかならば、ここでイエス様が語っているように、私たちのどんな願い事であれ、あなた方のうち、二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。教会はどういうところですか？主の皆によって集められているところです。私たち一人もですね、それ以外で集められている人がいたらですね、それは違いますね。私がやりたいから、私が日曜日ですね、ちょっと家から家事から離れてですね、ここでくつろぎたいから来ている人はですね、いないと思います。そう願いますけれどもですね、家族のこの本当にもういろんなですね、問題から離れて少ししばし休息の時をですね、そうではありません。私たちは皆主の皆によって、私の名によって集まるところにはというふうにイエス様が語られていますように、私たち教会は主の皆によって集められているところです。そして主がどのような祈りを聞かれるか、それは地上において、このここにおいてですね、ここにおいて私たちが心を一つにして求める、その祈り、主の御名によって集められて、私たちがこの教会によって心を一つにして祈る祈り、それを父なる神様は叶えてくださるですね、そのように語ってくださっています。この前の7章のところにおいては、イエス様は有名な、求めなさい、そうすれば与えられる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、これは御言葉の約束ですですね。すなわち、求める者には必ず叶えてくださる、約束を成就してくださる方である。そしてさらにそれは教会に与えられている力であるということですね。祈らなければならない、その前に私たちにその力が与えられているということ、まず私たちは喜びを持ってですね、そのことをしっかり受け止めたいと思います。私たちの教会の祈りにどれほど力があるのか、それはこのところで、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。天と地が全く一つになっているということですね。天上で地上でつながれること、それは天上で起こっていること、その一つとなっているその場所が教会であるということです。またですね、この言い方をさらに違う言い方にするならばイエス様がマタイ伝の16章その前のページで、語られましたように、ペテロの信仰告白のもと 18節のところ、16章18節、私も言っておく、あなたはペテロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。これが教会です。教会は天の門を開け閉めする。その鍵が与えられている。教会によって主の御名によって集まって祈る私たちのその祈りが天の門を開く鍵となっている。ですね。それがイエス様が私たちに語っていることです。ということは、私たちはですね、この目の前で、先ほど山が揺らぎ動いて、大地震が起こって、また私たちのですね、日々の生活の中でも家族の問題、またですね、職場での問題、人間関係、もういろんないろんな問題が私たちには、病の問題もそうです。起こってきます。しかし、その時に私たちは、一生懸命この見えているところを動かそうとするのではなくして、私たち教会は、天とつながらなければならない。天井を動かさなければならない。神様に私たちはより頼まなければならないんです。ですね。それは私たちが一個にですね、ずっとこの見える範囲で動いていると、なかなかことは起こっていかない。一生懸命頭を働かせて、知恵を働かせて、ですね、なんとかしてこの家族を救いたい。なんとかしてこの人を立ち上がらせたいと思っても、皆さんもすでにもう経験があると思いますけれども、動きませんよね。動いた試しがありませんですね。本当に私の語った言葉で何かが動いたかって、もう決してそうではない。そのところでもちろん私たちは絶えず御言葉を語って福音宣ですね、御言葉を伝える。でもその時に聖霊様が働かれて、上から一人一人にその力が望んで、初めて私たちはイエス様を主と告白することができる。そのようにパウロがコリントでですね、語っている通りです。一生懸命私たちはここで動かそうとするけれども、見えているこの低地において動かそうとするけれども、決してそれではことは動かない。ましてやですね、こういう終わりの時代にあって戦争やいろんな飢饉が起こってくるときに、私たち何かできますか？政府のところに行ってですね、私たちが何か言うこと、それが主の望みではない。そうではない。私たちにその時委ねられていることは、主にこの与えられている教会で、天と地がつながっている教会で、私たちが祈るということ、その時に主はことを起こしてくださるんです。その時に天井が動かされるんです。すなわち主が御手を動かしてくださるんです。その時にこの地において私たちの思いでは決してどうすることもできない。病の問題一つとってもそうです。私たちのですね、力ではどうすることもできない、絶対絶命のそのような現実においても、主が一人一人に臨んでくださって、その出来事を起こしてくださる、癒しを起こしてくださるですね、救いを起こしてくださる、その祈り、その力が教会に委ねられているということ、そのことを私たち知るときに、祈らなければというよりも、祈らずにはおられなくなるんじゃないでしょうか。祈らなければ動かせないんだからですね。私たちの本当に無力さを知ったときに、祈らずにはおられないんです。だから私たちが伝道で失敗したりですね、本当に祈りがなかなか聞かれなかった、いろいろ失敗することは、もうこれは本当に恵みです。その時に初めて私たちは祈ることができる。どうすることもできない。だから主に立ち返ることができる。そして教会に祈りを持ってくることができる。ですね。そのことをこのところで語ってくれているのが、まさにそのことを表してくださっているのがですね、今日使徒言行録12章で読みました、このペテロ先生に、また初代教会に起こった出来事です。使徒言行録12章236ページ、ここにおいてですね、この素晴らしい教会にペンテコステが起こり、恵みが注がれて、そしてその時にあってですね、皆さんご存知のようにステファノが殉教し、そしてその後その殉教によってエルサレム教会に対して大きな迫害が起こり、そして宣教の働きがそれをもって前進していきですね、散らされていった人々が行き、そして私たち自生実は先生をアンテオケ教会として派遣しますけれども、そのような中でアンテオケ教会が立ち上がりですね、そのような出来事の中に今日の12章のことが起こってきます。この12章の最初のところで、まず最初にこの12人のイエス様の弟子であるペテロ先生がですね、この迫害家の中で殉教し、このヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。
そしてそれがユダヤ人に喜ばれるのを見て、さらにペテロをも捕らえようとした。それは除光祭の時期であったですね。このようにしてユダヤ人に喜ばれるのを知って、ヘロデはペテロを殺し、そして続いてこの指導者であるですね、このペテロ先生、ごめんなさい、ヤコブを殺して、この指導者であるペテロ先生を今度はですね、投獄したわけです。そしてこのところでですね、読んでみると4節には、ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。杉越祭の後で民衆の前に引き出すつもりであったですね。4人1組、4組の人たちがこのペテロを投獄したということは、獅子16名のですね、人たちが、ちゃんと決算できる、獅子16名の人たちがですね、ペテロを捕らえてしまった。そしてこのところで私たちはですね、ペテロペテロって言いますけれども、このですね、エルサレム教会にとってはもう大指導者、霊的指導者のペテロ先生が捕らえられてしまったということが、この教会にとってどれほどの痛手であったか、どれほどの苦しみであったか、でそのことをですね、今朝も祈っているときにですね、あ、本当に私たちの教会であればルワンダの時期がまさにそうであったと思います。愛するですね、私たちの霊的指導者である野口先生がルワンダに取られてしまったですね、連盟に取られてしまったわけじゃないですけれども、でもその期間、半年という期間ですね、指導者がいなくなってしまった。で、そういう、もっとさらにですね、私たちもこのルワンダの時は大変、もう本当に心が痛みましたし、先生をそのもうですね、20時間近いあるところ、まだインドネシアならなんとなくですね、想像もつく部分があるけれども、また2時間、あ、ごめんなさい、8時間のところですけれども、もう20時間ですね、アフリカのまだ本当にわからないそういう土地に先生を使わすということは、本当に私たちにとってももう祈らずにはおられない。ですね、そういう状況でした。そしてこのところにエルサレム教会においてもそうです。そのように霊的指導者なるペテロ先生が捕らえられてしまった。そしてその前にはヤコブが剣で殺されている。そういう現実が目の前に立ちはだかっている。その時、では教会は何をしていたのか。教会は諦めて別の指導者を探していた。ですね、そうは書いてありません。五節のところで、こうしてペテロは牢に入れられた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていたですね。これが教会でなされるこの技です。教会はそのような時にあってですね、もう絶体絶命の大ピンチの中にあって、教会は諦めるのではなくして、またヘロデ王というですね、この権力に屈するのではなくして、そうではなくして、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。で、これが教会の恵みです。ですね。すなわち、まさにこのエルサレム教会が天と地とですね、一つになっていた。だから天が開かれていた。だからこの危機的状況に陥ったとき、私たちがですね、この教会が逃げるのではなくして、ですね、神様と全く違う。じゃあもうやめよう。ですね、福音宣教をやめよう。もうですね、おとなしく嫉妬してよう。そうではなくして、その時神様に祈っていた。主に徹底的により頼んで、教会は天としっかり一つになっていたんです。そしてその時に起こったことは、ですね、先ほど講読でも読んでいただいた通りですけれども、このところに、ペテロにですね、6節からのところに書かれていますけれども、7節で、すると主の天使がそばに立ち、この投獄されているペテロ先生のもとに天使が使わされ、光が牢の中を照らした。天使はペテロの脇腹をつついて起こし、急いで起き上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。天使が帯を締め、履物を履きなさいと言ったので、ペテロはその通りにした。また天使は上着を着てついてきなさいと言った。それでペテロは外に出てついていったが、天使のしていることが現実のこととは思われなかった。ですね。そのように怒っているペテロ先生であっても、それなんかですね、何が起こっているのかその時にはわからなかった。でも、後から振り返ってみた時、11節で、ペテロは我に返っていった。今、初めて本当のことがわかった。主が天使を使わして、ヘロデの手から、またユダヤ民衆のあらゆる目論みから、私を救い出してくださったのだ。アメン。このような出来事、このような証、きっと皆さん、それぞれの場所においてたくさん持っているのではないかと思います。
今思えばあの時本当にですね、野口先生も今回のインドネシアまでのですね、今回までの期間においても本当に教会の祈りが先生を支えておられたということを先生が証ししてくださいましたですね。そのようにして私たち場所は違いますですね、過ごしている時間も違います。先生は寝ている時があるかもしれないですね。私たちにおいては時間の時差でですね、祈っている時があるですね。それぞれの場所も違うし時も違う。しかしそのところで教会が本当に先生のために、これから使わされていくご家族のために、私たちが教会で熱心に祈りを捧げている時、その時先生ご家族に必要な時、必要な助け手が与えられて、先生ご家族の必要が満たされていくんです。私たちみんなが一緒に先生についていくわけいかないですよね。この16日に思いは皆さん熱い思いでついていきたいですね。トランクにでも入っていきたい。そういう思いが皆さんのうちにあるかもしれないですね。でも、そういうわけにはいかないんです。ですね。思いは持ってっていいかもしれないですけれども、ですね、そういうわけにはいかない。ですね。私が留学していた期間にですね、母がよく言っていたこと、もう祈るしかなかった。もう間違った方向行ってるとは分かってるけども、母親としては父親としてはもう祈るしかなかったですね。もう今になったら本当に感謝で、その祈りが私にその時その時天使を使わせてくれました。本当にですね、その時ある時には本当に命を絶とう。それぐらいですね、追い詰められた、もう自己中心に生きていましたから、そういう思いになっていた。でもその時にですね、あるし、ですね、修道所の方が与えられてですね、不思議な導きがあった。その背後にはですね、今日のこのところにおいて教会で熱心な祈りが捧げられていた。今先生ご家族がどういう状況か一部始終わかるわけではない。でも教会で祈っているとき、インドネシアにいる先生の上に天が開かれているからですね、教会の祈りが天に行くときに、天が開かれて先生のインドネシアの地に、また言うまでもなく私たちが愛する家族のために祈るとき、また様々な問題のことを祈るとき、天がその一人一人に開かれて、恵みが注がれていくんです。守られていくんです。主の助け手が、御使いが、今日のこのペテロ先生のところに、天使が使わされていったように、そして、とても、ペテロ先生の力で、また教会の力で、この鎖を取ることはできない。ですね、この兵隊たちを、もうそれこそ排除することはできないけれども、でも、上でですね、主が力を発揮してくださったら、私たちは怖いものはありません。ですね、どんなヘロデの力でも、結果としてヘロデは滅ぼされていったんです。教会が勝利していった記事です、この12章は。ですね。そしてさらに、教会の務めである神の言葉はますますこれをもって前進していった。しかしその背後に、何度も言いますけれども、その背後に彼のために熱心な祈りが教会で捧げられていた。そしてその時には、ペテロ先生自身には何の力もない。ですね。この間も祈祷会で、霊姉妹が新学生としてですね、本当に今、この苦難の中通っておりますけれども、でも教会の祈りによってですね、もうギリシャ語がわかるようになってですね、もう普段はもう高校時代からしてますけれど、そんな何時間も勉強するような、私自身もそうですけども、そうじゃない。でも、教会で祈られてるからもう勉強しなくちゃいけないですね。もう熱い教会の思いが天を動かしちゃってます。動かしておりますから、もう直接、霊姉妹である皆さん一人一人につながって、もう清掃せざるを得ない。教会に来ざるを得ない。祈祷会にはもちろんとはゆっくりしてたいけど、でもですね、天が開かれてるから、一人一人がですね、教会に来ざるを得ない。そういう状況になっているのは、教会が祈っているからです。教会が熱心に祈り、天の門が開かれているからです。そしてその時、ペテロ先生には何の力もありません。けれども、ですね、何の力もないから、ペテロ先生自身も何をされているのかよくわからなかった。でもその中でですね、鉄の門は一人でに開いていった。第一、第二のこの衛兵所と書かれているように奥まったところにペテロ先生置かれていた。もう絶対に自分の力では人間的、この私たちの見解ではどうすることもできない。そういう問題も主は扉を開いてくださるんです。必ず鉄の門も教会の祈りは入っていくことができるんです。どんなに閉ざされたところでも教会の祈りはどこにでも入っていくことができるんです。その力を私たち信じるものになりたいと思います。そして祈らなければではなくして祈りたいですね。ならば祈って天を動かしてほしい。ならば私たちの祈りに主が応答してくださるならば、教会に祈って祈りたい。教会に来て祈りたい。 そして私たち自分の思いではもうどうすることもできないから、天を動かしてほしい。主を私たちの本当に愛するものを導いてほしい。その祈りを本当に聖霊様によって、私たちにその祈りの力を本当に湧き上がらせてほしいと心から願います。そしてその中にあってですね、この後、この周りの人たちも、ペテロが出てきた時に驚きましたね。だから祈りが聞かれると私たちは祈っていながら驚いてしまうんですけれども、でも、そのような者たちでも祈っている者の祈りを主は答えられるんです。すなわち、主の皆によって、私の名によって、二人三人集まっているとき、私はそのただ中により、あなたたちの祈りを聞く。そしてその祈りによって、主がすべての必要を与えてくださる。天の門が開く鍵が、教会に与えられているがゆえに、私たちのが祈るときに、そのところそのところによって、主は大いなる恵みをそれぞれの場所において、降り注いでくださる。病の癒しも与えてくださる。そこにおいて私たちは治療することはできないですね。先生の働きを祈ってですね、その主人の働きを祈る、そういうことしかできない。でもそれが天の動かすんです。それが主の御手を動かすんです。どんな立派なお医者さんであっても、主の御手が動かない限りは先生も働くことができません。主の栄光を表すことができません。どれほど技術者であっても、そうではない。私たちはその技術に頼るのではない。知恵に頼るのではない。私たちの経験に頼るのでもない。私たちは主に祈り、主により頼み、主に天を動かしていただいて、祈って主に天を動かして、そして主にその力をですね、与えてもらう。そして主に全てを導いてもらう。それが何よりの私たちの勝利の秘訣です。勝利の道です。それゆえ、私たちはですね、今日、このように賛美しました。主のみんなで祈ろう。ですね、そのような賛美を共に捧げました。みんなで共に祈ろう。私たち新しい一週間、先生ご家族を使わすために祈りの一週間が備えられております。みんなで共に祈りましょう。そしてみんなで共にその祈りを持って、また宣教の世界宣教を持って十字架を追いましょう。先生方と共に十字架を追うものになりましょう。そしてまた私たちそれぞれの場所に使わされているところで、職場において家族において祈り、そして本当に隣人の罪を追うものになりたいと願います。そして伝道しましょう。みんなで共に伝道しましょう。ですね、御言葉を述べ伝えましょう。時が良くても悪くても福音宣教に立ち続けましょう。ですね。その私たちは本当に心からその賛美を捧げましたから、聖霊様が今日私たちに臨んでくださり、この御言葉通り、私たちに教会で祈る力を与えてくださり、教会の祈りによってインドネシア宣教に勝利、リバイバル、教会のリバイバル、この教会に多くの魂の救いを与えてくださり、お一人お一人の全ての場所にあって勝利を与えてくださり、祝福し、またそれぞれの働きを持って魂の救い、宣教の技に私たちを預からせてくださることを信じて心から感謝いたします。天の門を開ける鍵は教会に与えられています。教会ではその時彼のために熱心に祈っていた、この祈りを捧げる教会となりましょう。そして天の門が大きく開かれている教会になりましょう。その時私たちの愛する家族が救われます。その時私たちの本当に囚われている私たち自身も変えられていきますですね。そのことを信じます。私たちには本当に救っていただかなければならない、天を開いていただかなければならない、天を動かしていただかなければならない。愛する家族がおります。愛する友人がおります。愛するですね、この日本の魂があります。インドネシアの魂がおります。そのために先生ご家族を使わし、いよいよ日本にもこの地にもリバイバルが起こることを本当に切に切に祈ってまいりたいと思います。一言最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今朝もあなたの恵みによって、あなたの尊い十字架の恩恵によって私たちに御言葉が語られ、あなたの血潮に預かり、私たちが本当に新しく作り変えられていく、御言葉を聞いて終わるのではなくして、御言葉に従順に従っていく、その命に預かることができたと信じて、心から感謝いたします。聖霊様、どうぞいよいよ私たちに臨んでください。インドネシア宣教のために立ち上がる私たち玉川教会の上に、格別に野口宣教師ご家族の上に、主をどうぞ天の門を大きく開いてくださり、あなたが全 べての必要を先生ご夫妻また子どもたち一人一人に注いでくださり、あなたがこのインドネシアの地においてまた日本の地において私たちを通して宣教の技をより大きく前進させてくださいますように心からお願いいたします。その私たち戦いのただ中にあって私たち本当に痛みを抱えております。また本当に励ましが必要としております。また御言葉を必要としております。癒しを必要としております。主よどうぞそのために私たち教会に祈りの手を挙げさせてください。愛する者の救いのために、病の癒しのために、この日本の国家の祭壇としてゆく魂のために祈る教会にさせてください。主よその時私たちの上に天の門が大きく開かれ、必ず韓国に起こった中国に起こっているその大リバイバルがこの日本にも起こされていくことを信じて主よ心から期待いたします。新しい習慣備えられているこの祈りの場に、恵みの座にどうか一人でも多くの兄弟姉妹を呼び集めてくださり、恵みによって私たちを祈りを満たす力を与えてくださいますようにお願いいたします。その祈りを通して私たち一人一人が聖霊の恵みに預かり、十字架を心から喜んで本当においあなたに命を捧げていくほどまでに変えられていきたいと願います。また本当に喜んで福音宣教を述べ伝えていくものになりたいと願います。主よ必ずあなたはこの教会に恵みを持ってその働きを成し遂げさせてくださることを主よ心から信じます。期待いたします。主よどうぞいよいよ私たちに聖霊の熱い熱い油注ぎをお与えくださって、主よどうぞ私たちにその力を与えてください。主よ心から感謝いたします。今日ここに集うことができない兄弟姉妹の上にも、主よ辞める兄弟姉妹の上にもあなたの本当に力が与えられて、天が開かれ必要な助け出が与えられていくことを、癒しが与えられていることを主よ心から信じて、主よあなたに全てを委ねます。新しい習慣の歩みも私たちをどうぞ先立って導いてくださり、いつも良き正しい方向に永遠の命へと導いてくださいますように心からお願いいたします。主を感謝いたします。すべての栄光をあなたにお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。